を覚えながらですね、芝田の地にも、豊かな恵みが加えられると覚えながら祈っていきたいと思います。また昨日は県王集会では新しい方もお見えになったということで、さらに福音の技が広げられることを感謝いたします。そのためにその場には行けなくても皆さんが陰にあってですね、祈ってくださっているからこその身であることを覚えています。さらに覚えていきたいと思います。御言葉を開く前に、先週申し上げたように、21日の春分の日に、私の教団ではですね、全国のブロックに分かれての、教会学校、まあ、私たちはサンデースクール日曜学校で SS と呼んでるんですけども、SS の教師研修講座がありました。木曜日の祈祷会では午前と午後に分かれてその恵みを分かち合っていただきましたが、多くの方々は教会学校に直接的には関わりがないかと思うんですね。けれどもこれは教会の一つの働きでもありますし、皆さんにとって、一つの、ね、心の栄養になれればと願っております。今日は村木玲子姉妹にたっぷり1時間、はい、時間を割いておりますのでよろしくお願いいたします。思うように好きなように。
おはようございます。本当にこのようにして明かしできる機会を与えてくださって感謝します。今日は本当に1時間じゃ足りなくて5時間ぐらい本当は必要なぐらい、講義がそれぐらいだったんですけれども、本当にそこでたくさん恵みを受けてきたので、ぜひ皆さんと分かち合いたいなと思っていたので、本当にこの機会を与えられて心から感謝します。まず悔い改めなんですけど、私は正直この講義行きたくなかったんですね。せっかくの休日だし、東京に日帰りで行き帰りなんて疲れるなとか思って、本当は心の奥底ではちょっと面倒くさいなって正直思ってたんです。でもその前の日ちょっと夜景の祈りの時だったので、祈ってたら本当に神様にいい言葉を教えられたり、本当に不従順だったなと思って悔い改めました。そうしましたら本当に素晴らしい講義で、行き帰りもみんなとぐちゃぐちゃおしゃべりして楽しくって、もう本当に素晴らしい講義で、みんなで6人で行ってたんですけど、本当に行ってよかったねってみんなで言って、やっぱ神様、まずそうやって指導者に従うっていうことは祝福があるなっていうことをまずここで一つお明かししたいなと思います。はい、それで講義ですけれども、長野県の諏訪市音協会の村上先生という先生が講義してくださいました。以前進化論を切るで新潟に来てくださった上原先生の義理の息子さんになります。で、村上先生は26歳でクリスチャンになられて、以来20年近く信徒として、また教会献身者として、また伝道者として仕えてこられました。子どもに伝道にですね。で、八王子教会でその信徒と教会献身者として八王子教会で仕えてこられて、この八王子教会というのはとても子ども伝道が盛んなところで、以前は5、6カ所の公園で公園伝道をされていたということです。今はちょっといろいろ厳しくなっているのでできていないということなんですけれども、でその後現在は諏訪市音協会で牧会者として、子どもたちと深い関わりの中で、過ごしておられるんですが、その中で培ってこられたことをたくさん教えてくださいました。内容は本当に素晴らしいもので、教えられることもたくさんありましたし、またチャレンジしたいと思わされることもたくさんありました。それは日曜学校の教師としてっていうだけではなくて、親としても本当に学ばされること多かったですし、また親としてだけじゃなくて、こう夫婦の関係にも通じることもあったり、また大人同士のその人間同士の関わりの中でもとっても大切だなって思わされることがたくさんあったんですね。なので今日日曜日は小さなお子さんを育てていらっしゃる方もいらっしゃるので、ぜひ拙い証ですけれども、何かヒントがあればなと思いますし、文雄姉妹が音源を持っておられるので、ぜひ特に子育て中の方に本当に聞いていただきたいなという内容でした。ですね、まあ、テーマですね、講義全体のテーマというのは、一応日曜学校教師向けの講義でしたので、来週も子どもたちが来たくなるというその関係づくりというのが大きなテーマでした。で、一応日曜学校に特化したような内容については今回はちょっとも時間がないので省かせていただいて、皆さんで共に分かち合えるような内容のことを明かさせていただきたいと思うんですけれども、まず先生が第一に言われたのは、子どもたちにとって楽しい遊びっていうのがものすごく大切だってことを語られました。もう楽しくなければ子どもは教会に来ませんっておっしゃいました。もちろん クリスチャンホームの子は別ですよね、まあ、親に、まあ、無理やりっていうか連れてこられてきますけれども、そうじゃないと子供はとにかく楽しくなかったら絶対教会なんて来ませんよ。なぜなら本当にもう新しい刺激なんてこの世にいっぱいあって、楽しいことなんてこの世の方がいっぱいありますっておっしゃっていました。だからもうそこには勝てない、新しい刺激的なアトラクションっていうのが新しい遊びでイコールであるのならば、もう教会は勝てないけれども、そうではなくて本当にその関係を持つ遊びっていうか、あのそういう関係だったり鬼ごっこだったりボール遊びだったり、それを本当にこう真剣に楽しくやると本当に楽しくて子どもたちはまた来るんですよっていうことをおっしゃっていました。でそこでポイントなのは、子どもだけで遊ばせるんじゃなくって、教師が一緒になって大人が一緒になって支援しながら遊ぶっていうことがとても 大切ですってことをおっしゃっていました。やっぱりみんなで遊ぶっていうのはあのトラブルが起こりますよね絶対。で今の子たちはあのうちもそうなんですけど、こうやっぱゲームに走ったりインターネットですとか、こう一人でとか、まあ、ネットを通して遊べることもできるらしいですけれども、一人でこう黙々と遊ぶような遊びはすごく得意で何時間でもできるけれども、なかなかみんなで一緒に遊ぶって私たちが子供の頃と比べると本当皆無みたいな感じですよね。私たちが子供の頃は缶蹴りしたりとか鬼ごっこしたりも外でいっぱい遊びましたけど、今はほとんどそういう姿見られないですよね。それは子供たちのせいじゃなくて、もうやっぱり社会のがそうなってきているせいだと思うんですけれども、どうして子供たちはそうやって遊ばないかというと、やっぱトラブルがある、やっぱり何人かで遊ぶと煩わしさが出てくる、で調整が絶対必要となってくる、みんなが楽しく遊ぶためにで、やっぱり少しの 自己犠牲が必要だと、あのでそういう必要なんだけれども、ちょっと我慢するとかですよね、譲るとか、でもそれを今の子どもたちはやっぱり経験してきていないのでできないということを言われました。でだから本当に大人がそこを助けて調整してあげて、年齢差が教会だとやっぱりちっちゃい子から大きい子までいるので、その年齢差をこうあの調整してあげるルール作りだったりとか、あの声掛けだったり助けだったりっていうのを大人がすると、でもそれも大人もしっぱなしじゃなくて一緒に入って一緒に楽しく遊ぶっていうのがすごく大事なんですよってことを教えていただきました。でおまけがなければキャラメルは買いませんっておっしゃっていました。でこのおまけっていうのが遊び、まあ、キャラメルは礼拝です。大人は本当にイエス様と出会ってイエス様の素晴らしさを知ったり、もっとイエス様のことを知りたいと思ったら自分から自ら教会に足を運んでくれますけれども、まあ、子供はそうではなくて、やっぱその楽しい教会来たら楽しいから来る、礼拝もするとい もうこの絵は切っても切り離せないセットだとおっしゃっていました。礼拝はとっても大切だけれども、まず子供にとってはおまけを大きくすることが大切です、子供とはそういうものですってことを教えてくださいました。なのででもこの楽しく遊ぶっていうのは、それはイコールもう礼拝はその遊びを通して聖書を学ぶんですってことをおっしゃっていました。その一緒に楽しく遊ぶことで受け入れてもらう、自分がそれを受け入れてもらえるっていう愛を知ったり、また小さい子を受け入れてあげるっていう、その自分が愛するっていうことを知ったり、またちょっと忍耐をするっていうことを学んだり、その子どもたちっていうのはその遊ぶ中で聖書を学んでいくんです、だから礼拝と同じようにとっても大切なんですっていうことを語られていました。一つ楽しく遊ぶっていうのが2つ目としては、子どもが自分の本当の気持ちを言える、そして大人はその本当の気持ちを子どもが言えるようにそれを引き出してあげて受け止めてあげて理解してあげるっていう、そういう関係づくりがとっても大切ですとおっしゃっていました。で、目指すのは罪を克服し合える関係だとおっしゃっていました。で人は今朝も文雄さんが礼拝小学校の礼拝の中で話してくれましたけれども、人は罪を隠してもしまうものである、アダムとエヴァもそうでしたね、隠してしまうものである、でも罪というのは言い表したとき、告白したときに許される、だからそういうことをいつも子どもたちに教えてあげたいっておっしゃっていました。なので小さな頃から何でも言い合える関係を築いていくことがとても大切だとおっしゃっています。で怒られる、なんか悪いことをしたり、
ですね、 まあ、いや大きい声だから聞こえるかな。なんか悪いことをしたときに、悪いことをしたときに、でも私大きいから聞こえます。後ろも大丈夫かな。あのですね、なんか悪いことをして怒られるって決まってたら思った怒られるに決まってるって思う。怒られるに決まってるって思われるようなこう関係だと、子供は隠すんですよね。でもどんな気持ちであったとしても受け入れてくれるってことが分かっていたら、経験していたら言えますよ。だから大人はどんな罪に対しても絶対石を投げてはいけませんって言われました。ヨハネの福音書にもありますよね、勧誘した女に石を投げる。でも誰も結局投げれなかった。それがイエス様の方法でしたよね。だからでもこれはもう皆さん分かってらっしゃると思いますけど、罪を容認することとは違って、でも罪を裁いた気持ちで見ないってことですよね、はい、なので教師の役割も大人の役割っていうのは、理解させるんじゃなくて理解することですっておっしゃいました。子どもの本当の気持ちを、子どもの気持ちにいつも寄り添って、いつもこう気持ちを聞いていくことで子どもの本当の気持ちを引き出して、子どもはすぐに本心を言うわけじゃありませんから、いつもその子どもの心を聞いて聞いて寄り添って寄り添って、そして受け止めてあげるということに本当に心を配っていますとおっしゃっています。でありのまま愛される愛するっていうのは、まずは自分らしい気持ちをそのまま受け入れてもらえるっていう経験の中で、子どもたちはありのまま愛されているんだということを感じるとおっしゃっていました。でそこで大切なのは、子どもが、まあ、相手ですね、この先生は、この親は自分の気持ちを本当に分かってくれたって納得できるまで、感じることができるまで気持ちを聞き続けて受け止め続けることが大事。大人の方で、ああそっか、そうだよね、分かった分かったみたいな感じで切りやめちゃうんじゃなくて、その相手の子供が本当に分かってもらえたって思えるまで聞くということだそうです。そこで先生が具体的に話してくださったんですけど、ご自分の娘さん今6年生なんですけれども、ちっちゃかった時に公園に3人のその娘さんと3人の子供たちと一緒に、公園に遊びに行ったね、そこで、まあ、ブランコに似たようなこうロープがこうあって、そこにこうロープに乗ってこう1人ずつこうブランブランと揺れて遊ぶようなのがあったので、ちょうど3人だったので1人1本ずつこうやって持って遊んだそうなんです。でもこう自分ではこう揺らせないから、パパ押してさえちゃんが、ね、そして押してあげたら、隣のゆうちゃんが押してって言うから、ゆうちゃんが押して、で隣のみーちゃんが押してって言うから、でまたこっちはさえちゃんが止まってきたから押してってことで順番にこう押していったそうなんです。でも疲れるじゃないですか。だから先生は、じゃあもうこれで最後だよって言って一人ずつこう押したそうなんですね。そしたらさえちゃんとみーちゃんはもう次の遊びに行ったんですけど、真ん中のゆうちゃんだけは押してってまた言ったそうなんです。でその時に私だったら、言ったじゃん終わりだって、あ我々みたいな、次来ようとかって言ったと思うんですけど、そこでまた村上先生の素晴らしいところは、それを聞いて感動したっておっしゃったんですよ。どこに感動のポイントがあって思ったんですけど、それはそのゆうちゃんが、このゆうちゃんじゃないんですけど、ゆうちゃんがその自分は押してほしいっていうその気持ちをストレートに出したってことに感動した。それはきっとその親御さんが、そのお子さんが気持ちを抑えなくてもいいような子育てをされてきたんだなってことを感じて、それで感動したっておっしゃったんですよ。なるほどと思って、でそこで話を終わって次の講義にこう進んでいっちゃったんですね。でもある方がその質問コーナーの時に、先生その後どうなさったんですかっていう質問されたんです。いや私も聞きたいと思った。で皆さんだったらどうされますかって、私はその時、先生は、私は押しませんでしたとおっしゃったんです。あ、その格好が、私だってこう一回押して、じゃあこれでおしまいってやりそうな気がするんですけど、押しませんでした。で、どうしたかっていうと、そのゆうちゃんに寄り添って、ゆうちゃん、そっか、まだ遊びたかったんだね。うん、そう、もっとやりたいみたいな。
そっか、楽しかったもんね。私もここでもできないなと思うんですけど楽しかったもんね、やりたいよね、やりたい。ではそういう気持ちを引いてあげてね、引いてあげて、でもあのもうこれさっきこれで最後だよって言ったよねって、他の2人のお友達はもう遊びに行っちゃったし、もうこれで最後って言ったから、もうこれで終わりにしてもいいかなって聞いたら、ゆうちゃんうんって言って遊びに行った。それはやっぱりその子の気持ちをちゃんと聞いてあげて、あ、先生分かってくれてるって思ったから、こう次に行けたんだろうと思うんですよね。こうストレスがなくなったというか、聞いてもらえないじゃなくって分かってもらえたっていうので行けたんだと思うんですけど、あ、なるほどなってすごくなんか思わされました。私はそんな子育てしてこなかったなと思ってすごい反省しちゃいました。そして子育てにはとか、まあ、子供育てるにはまず母性、次に父性、まあ、よく皆さん聞かれるかもしれませんけども、もう関係づくりのためにはその順番ですと。まずありのままを受け入れる、まず子供の気持ちをとにかく第一に考える、で母性たっぷりに育った子は必ず言うことを聞くに育ちますとおっしゃいます。で先生がまだこう救われた間もない子なんだと思うんですけれども、もう八王子の教科はその子ども伝道に、まあ、忙しかったので、午後は。でも先生まで救われたばっかりなので、何もこう担うものがなかったので、こう暇そうにしていたら、やんちゃの3人組がこういつもなんかこう遊んで遊んでって来たそうなんですね。で、そのやんちゃの3人組だったかな、ちょっと羽作ってるかもしれないんですけど、その子たちはいつもなんかちょっと教会でいろいろ問題を起こしてたらしいんですよ、やんちゃで。でも、その遊ぶ大人がいなかったから、いつも村上先生とところに来て、村ちゃん遊んで遊んでって言うから、村上先生は一緒に遊んで、村上先生はでこう遊んでてあげたそうなんですね。そしたらもう村上先生が、あ、ねえねえ、ここじゃちょっと一緒に掃除機かけてって言うと、はいって言って掃除機かけるし、何々してって言うと、はいって言ってやるんですって。もうそれを見た周りの教会の大人の人はびっくりして、あの子たちが言うこと聞いてる、すごいってなって、もうあの子たちは村上さんに任せようみたいになったっていう話なんですけど、本当だから本当にその子供たちを徹底的に一緒に楽しく遊んであげると、もうそのしつけしなくてもいいっていうか、まあ、言うことを聞いてくれるようになるっていうんですよね。そういう体験を先生はすごくたくさんされてきたそうです。で、まあ、教会や教会学校の姿勢について教えられたこともたくさんありました。大人は教会のためにと言って、皆さんもそうだと思うんですけど、こう熱心になりますよね。でも教会のためにと言って熱心になりすぎてしまって、子どもの気持ちを無視してはいけませんというふうにおっしゃいました。でこれは諏訪 その今の教会でやられていることなので、それはどの教会でも当てはまることではないので、あくまでも牧師先生の指導に従ってくださいということを言われた上で語っておられたんですけれども、自分たちはそのプログラムよりもまず子どもの気持ちを大切にしています。で、先生の許可ですけど、その日曜日の午後はもう全くそのスケジュールを入れませんとおっしゃっていました。もうとにかく大人は会議室に入らないってことにしています。会議室に入るとやっぱ子どもが置き去りにされてしまうので、会議室に入らないで、本当にその午後の時間をその分休ごと その子どもたちと一緒に過ごすっていう時間に、本当にその子どもの気持ちをまず大事にっていうことをやっています。でイベントもしませんとおっしゃっていました。イベントはクリスマスだけ、土曜日の午後、そうですね、イベントはクリスマスだけで、本当に分休ごとでいろいろこう企画して出かけたりとか、楽しいことをとにかくしているようにしていますっておっしゃっていました。で本当にそのあでこの義理のお父さんの上原先生の話もされていたんですけれども、上原先生は卒業されてから進学校卒業されてから四国の中村教会っていうすごい田舎のところに派遣されたんですね。でそこで本当に先生はもう東大出られて新越科学っていう一流企業に勤めてらっしゃるエリートの方でしたけれども、それで伝道されて行ったところが、もう子どもたちがいるんだけども全然座って話を聞かないそうなんです。もうやんちゃな子供ばっかりで、そしたらもうとにかく裏山に行って虫を取ったり遊んだりっていうことだけしてきた、もうとにかく遊ぶしかなかったとおっしゃっているそうですね。でもその話です、でもすごいんだよ、あの子たちが遊んだだけなのに今中村教会の役員をやったり中核を担ってるんだよ、僕は遊んだだけなんだけどね、遊ぶしかしなかったんだけどねとおっしゃってるそうなんですよね。で村上先生とかももうすごいやっぱ遊ぶことに力を入れてらっしゃって、公園で外でこう本当にこう年齢問わずみんなで楽しく遊んでる姿を見て、未信者の人たちがそれを見て、あすごいとか思って、 その子たちすごいわね、あのどういう関係ですかって言ったら、あそこの教会のものなんですよって言うと、じゃあ私の孫も連れてくるわとか、私の子供連れてくるわとか、あと隣の人に声かけて、あそこすごいわよって言ったりとかいう風にして、こうなんかこう伝道がこう広まって、何もしてないんだけど広まってみたいなことをおっしゃっていて、あもうとにかくなんか先生方が本当にもう優しくて、誰に対しても親切で、うんって私たちもさ、うわーってやってくださるんですけど、まあ、ただの優しい人たちかなぐらいに思ってたんですけど、まあ、もちろん素晴らしい先生ですけど、そう思ってたんですけど、そうじゃなくて本当に先生の中方の中にもう確固たる信念というか、信条というか、ビジョンというか、そういう素晴らしいものがあって、あのそれが本当に実際に教会に反映されていて、神様の本当に豊かな身を結んでらっしゃるんだなということを教えられました。本当にすみません、あのめっちゃ喋ってしまって時間が延長してしまった本当に申し訳ありませんでした。でも本当にあの神様からたくさん本当に教えられて、心からあの感謝します。ありがとうございました。
幸いな、セミナーだというですね、ぜひ皆さん、自分のお子さん、あるいはお孫さん、あるいは、そういうことを通して私は人間関係性作りというのが今回のテーマだというですね。ただ一つだけ訂正するのは、あの私は強くそれは日曜学校出るとは言ってない。この指導者の場合は文雄先生ですから、文雄先生が私に SS のこれを出席ということで、私内心ですね、いやこれは日帰りでお金もかかるし、たまの休みかわいそうだなと思ってためらっていたんですが、文雄先生が あのグレースランドのチームリーダーですけれども、ぜひこれは参加させたいということで、受け入れてですね、でも皆さん本当に感謝いたします。それでは御言葉をご一緒に分かち合っていきたいと思います。今日は週報には何箇所ありますけれども、まずエペソビテの手紙の第5章を開いてまいります。まあ、後で報告いたしますけれども、私の次女である娘が十条キリスト教会で場所を借りまして、結婚式、皆さんの祈りの中で無事に行われました。その中で、細井先生たちが本当に朝から晩まで一緒にお付き合いくださってですね、でそういう話の中でですね、今日から安子先生はここで、座るように決めたんですね。あの指定席ではなくて、細井先生は奥様も一緒に常に礼拝で最前列に座ってらっしゃるという。で、その恵みも分かち合ったので、あ、そうか。それならばいいことは即実行しようということで、腰が痛ければまた戻ってまいりますけど、その時に来たら、兄弟姉妹ちょっとどいていただいてですね、一緒に、そういうことですので、一緒に恵みに扱っていきたいな。ですから他の教会に行っていくというのは、本当にいろんな学びがなされてですね、本当に良い、刺激になっています。まあ、私がひっくり返ってもああいう十条教会は作れません。もう本当に牧師先生らしい教会作り、もうこう本和歌としていかにもカテドラルオブプレイス、こういうあの都会の中にあってオープンカフェってか、教会の敷地内にですね、白い椅子が置かれていたり、本当にこう洗練された教会ですね、どうやったら安くしようかな、そんなことは考えないどうやったら人が入りやすくなるかと、視点が違うかなと思うんですけど、今度もし街道を建てることがあったら、どうやって皆さんに居心地がいい、ね、それこそ一日遊びほうけても良い教会に作っていければなと思っています。エペソビテの手紙の第5章開かれたでしょうか。17から21を見出します。ページは379ページ、5章17節から。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れたっ飛んで互いに従いなさい。アーメン。一言祈りいたします。神様、今私たちは主の導きと許しの中において、エペソビテの手紙を一章から昨年に続いて見てまいってまいりました。ここにはキリストと教会の関係、また私たちの関係性が豊かに表されているところです。私たちは普段読み過ごしてしまいやすいのですけれども、どうぞ私たちをこの時代、まさに神のカイロスの時が縮められていることを覚えます。 今まさに私たちは教会とは何かということについて、そして今日神様が教会に与えられた使命について私はさらに組んでいきたいと願っています。本当にそこの薄い私は本当にその試着しかありませんけれども、どうかそれを深く深く汲み取ることができますように、今日のテキストを通しても主が私の心を開い、またそのことに上書きを与えてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。今日の中心的な説教題は18節にありますけれども、御霊に満たされなさいという事柄です。しかし今読んでお分かりのように、これだけが今日のテキストの中で語られているわけではありません。これはパウロが私にお願いして、こうしてほしいということではなくて、これはまさに命令なんですね。そう考えますと17節からまず第一に挙げられるのは悟りなさいとこう記されています。そして18節には御霊に満たされなさいと、そして、19節には詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいとこう命令されているわけです。そして20節に来ますと、感謝、地なる神に感謝しなさいとこう言われているところです。そして最後に21節に互いに従いなさいとこう言うんですね。従ってほしいというならばですね、それは、まあ、パウロの人柄ですから、何々してほしいとか願うことも文この文章としては出てくる箇所もあります。しかしこれは再三申し上げているように、この終わりの時代、まあ、それはイエス・キリストが来られ、彼の中には神と同じ視点に立つときに、本当に世の終わりというものは喫緊な問題でした。本当に直近の問題であると、その時には何々してほしいではなくて、やはり私たちもそうではないでしょうか。もう刻々とその期限が決まって迫ってくるときに、何々してほしい、何々ではありませんかという、その人に択一を求めるんじゃなくて、これはすべきものであると、やはり誤兆というものが強くなるわけですね。そう考えると、このパウロが具体的に言われているように、まず悟りなさいということからこうしていくときに、私たちはここで、全部で5つの命令が、指示命令がありますが、それぞれの分岐点、ターニングポイントとして見ることができるかと思います。悟るというのは一体どういうポイントでしょうか。それは私たちの人生の分岐点、ターニングポイントです。悟るか悟らないか、それはどんなに学力を身につけても悟れないものは悟れないんです。しかしどんなにいわゆる公教育に出ていない、今時小学校中退という人はいないですけれども、仮にいたとしても、だからといってその人は悟れない人ではなくて、人として自分の人生をいかに悟って見極めていくか、これはその人の持っている人間性とあらゆる経験値から基づかれていくものでしょう。そういった意味で私たちは、神様がこのパウロを通して愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟れと、神が私たちに与えて持ってらっしゃる計画というものが必ずあるわけです。で、私たちを作り出したのは神様ですから、作り出した神様の御心、神の計画を知るということは一番最善であり最良なんです。私たちはもちろん自分の人生を作り上げて練り上げて前進していくことは許されていますよね。そしてまたそれにはそれなりの刺激があります。しかし神様は私たちにそのプランを持ってらっしゃるということは、私は平凡な敷かれたレールの上を歩むということではないんですね。誰も敷かれてはいません。それを選び取るのは私たちなんです。ですからどんな中にあったとしても、神様が私に持っておられる御心、その御心は一つに合わせれば、あなたを人生において究極の幸せに導くということです。究極の幸せとは何でしょうか。ああ、本当に生まれてよかったということです。本当に今でよかったと。例えば、私はこの家族でよかった。私は今この苦しみがあるけれども、これでよかったと。日々の中において私たちは本当に心から素直に喜べる人生が、神様が私に与えてくださるお心なのです。 そういった意味において神の御心を悟る、じゃあどうやって悟ったらいいのか、それこそ悟らなきゃいけないんですね。まあ今日もし仮に初めて来られている方がいるとするならば、こう申し上げることができるでしょう。神様は目には見えないけれども、常に私たちに本当にそのような人生を導こうとされている。だったならば私たちは神に向かって祈っていただきたい。この決まった言葉はありません。しかしあなたの中に神様がおられるということを本当にこう置いていただきたい。そして短い時間でも神に語りかける、祈っていただきたい。そうするときに神様はあなたに対してあらゆる方法として答えるでしょうと。そういった意味で私たちはこの、じゃあクリスチャンならばどうでしょうか。神の心というのは聖書を読んでくても十人十色の理解力が違います。判断力が違います。もっと言うと愚かな捉え方と賢い捉え方が出てきます。愚かな例えか、この捉え方は表面をなぞるだけ、いやもっと愚かなものは自分にとって都合のいいところだけは受け止めていく。そうじゃないければ私は容赦なくそこは削除する、あるいは疑問を持ち続ける、そして不満を覚え続けると。しかし賢い悟る者はこの言葉に抵抗を持ちながらも、神様この言葉はどういう意味でしょうかと言って神に尋ねていくんですね。人に尋ねるんじゃないんです。人は十人でみんな変わります、意見が。しかし神様は一人ですから、神様は必ずあなたが疑問を持つこと、今の私にとってどう選ぶことが神の御心でしょうかと祈り続けたならば、神様は必ず私たちにその道を示してくださる。あなたの生きる道を備えてくださるということです。じゃあ2番目はどうでしょうか。御霊に満たされなさいというこう記されています。御霊に満たされるということは、まあこれはクリスチャンであるならば何度も言われているところですけども、これは私にとって人生を喜怒哀楽、喜んだ人生を生きるか悲しんだ人生を生きるか、悲しみの人生で生きるか、さて怒りの人生で生くのか、その支配は私たちの感情によるところが多いのです。どんなに理性知識が積んでも、要は最後のフィルターは感情というフィルターです。ですから先ほど言ったように、どんなに学力を知力をつけましても、どんなに経験値があっても、感情というフィルターを通していくときに、ある人はそこで悲しみ苦しみ、そしてもだえて、ね、この否定的になっていくのです。しかしある人はどんなことを通ってでも最後は喜びへと変えていく。クリスチャンじゃなくてもそういう人はおられるわけですよね。私たちは幸いにして神様という豊かな方を知っている。そしてその方からもたらされる聖霊を通して私の感情を豊かに覆ってくださる方がおられると。そういった意味でこれは私たちの感情の分岐点であるということです。ですから御霊に満たされていくことによりまして、何が起きるかというと、現実に厳しいことの中にも喜びと感謝が出てくるわけであります。まあ引きな例で申し上げますと、教会のワゴン車が、まあ、新潟グレーシャブのラインで載せましたけれども、先日は、日曜学校の研修のために駒込にそのワゴン車が使われ、そして明日から本当の予定ではユースキャンプでそのワゴン車が使われ、その狭間で、まあ、この結婚式にという使わせていただいて行ってる最中にですね、三好のインター手前からですね、妙に異常音が出まして、そして警告音が出ました。 4WD がおかしいと。で見たら、あの車はですね、2速4速を自動的に切り替えるシステムを持っていまして、そこがランプが全部消えてしまったんですね。そしてかろうじてそこに、三好に入りまして、そしてガソリンスタンドの店員さんに聞いても全然取り合ってもらえなかったもんですから、近くの、まあ、Google でね、こういう時はスマホ便利ですよね、その所有するメーカーに電話を入れましたら、来れますかって、いやちょっと異常があって厳しいんですけど、とじゃあ JAF に入ってますか、 JAF で来てくださいということで、まあ、でもなんとか行けるかな、2キロ 2キロぐらいだら我慢していけるかなと思って三好のパーキングスマートから出たんですけど、出てからまた異常音が発生したもんですから、もう止めてレッカーで連れてってもらいました。そしたら、まあ明日か水曜日までには原因追及ということで、7人乗っておりまして、もう本当に教会の備品もお借りしてというところでもう山積み状態だったんですね。で6時半までに十条教会に行かなきゃいけないと、そこにたどり着いたのが2時3時過ぎだったでしょうかね。それでまあとにかく必要な総額者はタクシーで近くの駅まで、タクシーに来てもらって、そして私と家内と、姉の3人で、レンタカーを借りて、行ったんですけど、どうやらこの変速のトランスファーという部分がこう気づいておかしくなっていると。で見積もりで大体どうですか概算は、大体30万ぐらいでしょうかねってこう言うんですね。さてどうするかなと、まあ正確な見積もりはね出てこないとわからないんですが、まあこれは、多くの人が乗ってもう下手ってる状態で、何しろ25万で買った知るものですので、まあ、そもそもそれを30万かけて手直しするんです。35万かな、ね、前の車があの破損したのでその修理代に見合うように、今の車を買ったものですからね。まあでも、まあ、どうするかというのはこれは私に一存で決めることはできないので世話人会のお願いです。そこで、まあね、急にこうアドレナリンがブワッと出るわけですよね。まあですから、まあ、そういった中でも無事に行ったんですけど、本当に家内とねある意味では感謝したんです。これもし SS の研修で言ったらどう本当にね、困っただろうに、また明日から山の中に行くんですよね、ギースキャンプですから、その途中になったら子供たちは動転してどうなるか、私でさえ動転するんですから、まあ、ですから私でよかったなってこう思ったんですね。で自分でさすが牧師じゃなくて、あ、神の憐れみなんですよね。ですから、まあ、本当に些細なことですけれども、私たちは感情によっては嘆くこともできるし、悲観する。一体誰だ SS 検視で運転してたやつなんてですね。あの、責任転嫁は罪の象徴ですから、俺のせいじゃない。誰かにやっと。でもそうじゃない。まあ、教会いろんな不特定多数が乗りますから、一冬越えたらですね、あの、車体がやけに傷ついてる。一体誰なんだと。あ、そうか、自分で終わったと。ですから感情というのは本当に些細なことでこう好転変わるわけです。でも聖霊満たされ続けるときに、私たちはどんなことにアクシデントにあったとしても、それは一時は落ち込み、一時は怒ることがあったとしても、喜び感謝するということが私たちに与えられているんですね。ですからこの教会がやがて5章この5章後半から6章に至りますときに、あなた方は悪魔に対抗してという言葉が出てくるように、これは非常に霊的な意味では厳しい時代に入ってきていると。むしろそういった中で私たちは聖霊によって本当に豊かな感情、常にどんなことにおいても感謝していくという感情を見守っていく。どうして私ばかりではなくて私でよかったと思える、その思いをですね、神様は私に与えてくださるんじゃないか。ぜひそのことを私は求めていきたいなとこう思うのです。さらにこの賛美しなさいと書かれています。まあ、これは私たちの霊性もしくは人としてのパーソナリティの分岐点であるとこういうことができるでしょう。詩編の33編を開いてみていただきたいのです。33編の3節を皆さんとご一緒に読むことにいたしましょう。よろしいでしょうか。935ページ。それではご一緒に、はい。新しい歌を主に向かって歌え、喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ。アーメン。まあ、これはこれでまたあの素晴らしい言葉なんですね。ちょっと脱線すれば、ここでの鍵はですね、主に向かって歌うということなんですね。で主に向かって歌う、主に向かうという言葉はこの聖書には数多く出されています。例えば愛歌、 まあ、これは修法にも出しておりますけども、愛花の2章18、19では、主に向かって心の底から叫んだとか、主に向かってという、じゃあ私たちは主に向かわない歌があるのか、あるんですよね。だから、主に向かえとこういうわけです。新約においては、イエス様がこの祭壇の前にいたときにですね、二人者が来た。一人の貧しい者は胸を打ち叩きながら、自分の罪を悔い改めて主に祈ったと。もう一人は、賽銭を入れながら、私はこのようなものじゃないことを感謝すると。十一も下げ、断食もしていると。それでイエス様は、どっちが主に喜ばれるかと。それは、その自分の胸を打ち叩きながらと。それは原文を見ていくときにですね、彼は祈ったと書いてあるけど、それは神に向かう祈りじゃなかったんです。自分の心に向かう祈りだった。自分はこれこれのだけをやっているという自己満の世界だったということです。ですから、私たちが賛美を下げるというときにですね、本当に主に向かって歌うのか、歌っているのか、あるいは自分の心を単に慰め、引き上げるために歌っているのかです。これは私にはわかりません。ですから、神様はパウロを通してここに改めて当たり前のことなんだけれども賛美しなさいと主に向かって賛美を下げるということがどれほど大事なものかです。ですから主に向かって賛美を下げるということは主は霊的なお方です。賛美を下げることによって私は霊があり魂がありそして肉体があります。その一番中心的な核である霊の領域に主は霊ですから豊かに介入してくださるんです。ですから私たちは賛美を下げるというパイプを通して神様は霊的に私の内側の霊を励まし、たたしめてくださっていく。そうするときに私たちは賛美できえない状況の中にあったとしても主を褒めたたえていくことができます。主を褒めたたえる者につぶやく者はいないんです。主を賛美していく者に嘆く者はいないんです。嘆く者であったとしても神様は私を変えてくださる。霊的な新しい変化へと変えてくださるんです。どんなに希望がなくても主に向かって褒めた歌うときに私の霊が変えられるときに私たちは希望を持つ者へと変えられていくんですよ。ですから私たちこのキリストを信ずる者は生きて働きたも神の御業、生きて働きたもキリストの恵みの霊を私は受けていくのです。私たちは元気な時に、はつらつとしている時に、若い時には、いろんな希望を持って頑張ります。しかし、年を重ねていく時に、その頑張る体力もなくなってくる。時には気力さえ衰えてくる。しかし皆さん、クリスチャンは、年を重ねるごとに、この希望は溢れてくるんです。主が召されるその日まで、私たちは、新しい霊が私のうちに注がれてくるんです。ですから、賛美を主に向かって下げる。どうぞ皆さん、私たちは覚えの中において目には見えないんだけれども、この私のために、あのルカの福音書の23章の中においてはイエス様十字架にかかった時にこう祈りました。父よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと。イエス様は十字架にかかられ6時間の苦しみの中に亡くなってまいりました。そして3日目に天に引き上げられたけれども、6時間にわたる最終の祈りが、この槍を持って私をついた者を裁きたまえとは祈ってない。無実の私を手を洗って十字架に許したピラトをやっつけろとも言っていない。あるいは、本当にこの確信犯的に、この私に対する嫉妬から、この当時の権力が私を十字架につけた、彼らを葬りさまえとも祈っていない。彼らを許したまえと祈っていくのです。これは私たちが目にするところの神様の愛の現実です。どんなことがあったとしても私たちは主にあって希望を持っていくことができるのです。そしてイエス・キリストは今なお父なる神の右の座にあって、どうぞ彼らを許したまえ。彼らは何をしているのかわからない。いやいや、私は分かってやってますよ。私は明確な動機と理由がありますよ。でも神様から見ると分かっているようで本当に分かり得ない。これが闇の世界なんです。ヨハネ一章においては、闇の中に光は輝いている、闇はこれに打ち勝つことはできなかった。イエス・キリストは光として私にもたらされました。この光を知るときに、どんなに自分がぼやけていたかということを知るんですね。 私の霊が賛美を持ってこの神の命に預かっていく。ですから皆さん、礼拝の賛美の時間は刺身の妻ではないんです。今日は月末でありますので、支払い日、月末の支払い日、神様に支払わなきゃいけない。神様、私をよくここまで導いて憐れみの中にありましたと。ですから私たちはこの最後の週は少し時間を長くしまして、格好の司会者をここに今日置いたんですね。下から眺めてみるとですね、ああこの人の子供たちよく似てるなとこう思いながらですね、しかし本当に心から主を褒めてたいと。一歩社会に出ればね、具体的な名前申し上げます。一応この方でも、一応今年失礼ですね、年齢にふさわしい部下もおられる。部下がこの姿を見たらどう思うだろうか。多分会社でも明るい方なんだと思うんですけど、皆さん、私たちは主にあって生き生きしているものです。なぜならば私の霊が生かされているからです。さらに感謝しなさいとこう書かれていますが、これは私たちの生活の分岐点に値するんじゃないか。詩編、あ、エペソの手紙に戻りますけれども、エペソの5章の中に いつもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいと。すべてのことについてですね。生活のあらゆる諸問題は必ずしもいいことばかりではありません。むしろマタイの6章に言わせますと、私たちはその日その日に十分な苦労が満ちているとこういうんですね。満ちているんです。お金があるなしではなくて、学歴があるなしではなくて、私を生きること自体が苦しみの連続です。だからイエスもおっしゃった、野の花を見なさいと、空の通り見なさいと。彼らは誰も装ってはくれない。しかし神様が彼らを装ってくださっていると。だとするならば、ましてや私たちを神は装わないわけがないんだと。でも彼らと私の違いは何でしょうか。花に、まあ、感情があるという人もいますけど、一般的に言えば花と私の違いは、私は苦しむということがあるわけです。ある意味では苦しむという特権に扱っていると言ってもいいかもしれません。花ならば感情がないんです。時が来るとしぼんでいくんです。チューリップなんかかわいそうですよね。これから花が咲き始めた時にですね、人間の手によって球根に力を蓄えさせるために首がちょん切られていくわけですよね。チューリップならば生涯咲き誇って死んでいきたいと思う。ところが首切られるわけですから、恨み骨髄で汁が出るということじゃないんです。そこには私たちのそのような本能ではない、彼らは本能、しかし私には神様に与えられた意志が与えられている。愛することが与えられている。言い換えると苦しむことさえ与えられている。逆説的な言い方ですけども、誰でも私たちは苦しみなんか会いたくはないんだけれども、しかし聖書をよく読んでくるときに、苦しみは私たちの人格を練っていくものであるとさえこう書かれているわけですね。早くその領域に達したいと思うんです。この感謝するっていうことは、感謝すべきことが起きてるから感謝するんじゃない。すべてのことについてですから、そのすべてのことの中には喜び得ないものもあるんです。喜び得ない。自分の感情にふさわしくない、自分の理屈にふさわしくないと思ったときに私はどうするかなんです。そのときに私たちはそれでも感謝するということを見ていかなきゃいけない。神様が私たちを偶然に置かれているわけではない。偶然に今ここの新潟に置かれているわけではない。神の必然の中に私は置かれているんです。だとするならば、神様はそこに置けるところの苦しみの中にさえも神はおられる。そして神様はそこに命を与えてくださる。私たちはこの新潟を思うときにですね、客観的に見て、どうして私の教会に神様はこのようなビジョンを与えたんだろうかと。すべての8000の教会、世界中におびただしいほどの教会があります。それぞれに神様の豊かな使命がある。しかし私、この新潟グレーションに関して言うならばですね、どうして東西南北に教会をというビジョンを掲げなければならないのか。もっと今は広がりまして、東西南北という新潟県だけではない世界中における教会に使えなければならないのか。 LINE でも流しましたけれども、明日から一泊二日で、ノルウェーミッションのこの方々が数名来られると。まあ、これは知人を通して紹介されて、その人がですね、なぜか新潟に行きたいと。観光じゃないんですよね。まあ、ノルウェーミッションと言いますと、上原先生も福井でノルウェーミッションの宣教師に救われた先生なんです。非常に霊的に深い、この団体なんですけども、それを聞いたときに、神様は私たちの理性を超えた働きをされていると。とするならば、神様がもしこの新潟に思いを与えて使わせたとするならば、私はこれを受け止める。そして、何もない中で帰っていくかもしれない。でも少なくても、この新潟を覚えていただいて祈っていただくことができると。そのことの中で教会に求める。でも、私も家内も英語の喋る人いないんです。ユースキャンプでもいない。村教団もいない。沙織神学生もいない。マナ先生もいない。残るのは井上神学生となる井上くんですので、井上くんの英語の実力。でも井上くんの都合も聞いてませんから、そうなったら、そうなったら、まあ、小勢氏に頼むか。あ、そうなったら今、佐藤くんがもし明日いるなら佐藤くんにお願いしなきゃいけない。まあ、皆さん、片言しか喋れませんから、どうぞ協力してて。安子姉妹もいないわけですよね。だから、午前中はいるんですよ。はい。ですから、普通で考えたらね、英語も喋れないんだから来なくてもいいっていうか、招くことはできないなと。もし皆さん英語ができるという人はこういう協力いただきたいんですが。でも、本当に神様の不思議の中です。普通で考えたならば、大層なことを思わなくてもいいじゃないかと思うわけです。でも、私たちのレベルではなくて、神様が私をどう捉えているかなんです。それに私たちは答えていきたいと願うわけです。たとえ私の目から見れば、それは実力不足に見えるかもしれない。しかし、神様がそれを送るということは、それに対して担うことができると神様は判断したということです。皆さんもそうです。私たちは、この感謝するということは、感謝し得ない状況と人材がこの中に、あるいは皆さんの共同体所属会社の中にいるかもしれない。いや、いるでしょう。で、その時に私たちは、そこにも神様は配在してくださっていると。言っときますが、スクラップじゃありませんからね。置かれているんだと。とするならば、神様は必ずそこに計画があるわけです。そのように私が神の心で見ていくときに、つぶやきから感謝へと生まれてくるのです。悲しみから喜びと変えるのです。怒りから愛が生まれてくるのです。私はその領域まで高められて、生活がいよいよ豊かに生きていきたいな。皆さん素晴らしいじゃありませんかと思いませんか。教会は神様の天地を作られた神のビジョンを持ちながら、小さいといえどもそれに応えようとしていく。で、神様は必ずそのことが主から出たものであるならば、必ず応えさせてくださるんだと。私に大きな夢があります。神様がこの地にリバイバルを起こされ、多くの方が救われていく。同時に私たちはこのところが本当に祈りの発信地として、外国の方が往来し、また私たちも共に祈り合い、礼拝を捧げる場所が、この示されるようにと。今年から7年計画で、この街道を取得のために、今までも祈ってきましたけども、ぜひ皆さん覚えて祈りください。祈り出すと、主はさらに動きます。主に向かって賛美を捧げ、行くときに主はその手を置いてくださるんです。教会がもしビジョンを失ったならば、それは単なる集合体しかない。しかし、主が与えてくださるビジョンであるならば、私たちは豊かにそのところに組み合わされていきたいと願うんです。そして最後に、ここに、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいと。従うということは、世の中もどこも同じですけれども、従えるから従っているんじゃないんですね。従えない中においても従っていく。まあ、これはもう説明は不要でしょう。しかし、短い一行で終わってますけれども、これが全ての人間の歴史の中にいつも楔として置かれているところです。アダムとエバは主に従えなかった。歴史の中に、聖書の中にそのことが、従うというこのわずかな文字ではありますけれども、これは私に対する大きなチャレンジですよね。そこには自分という理性が立ち向かうからです。自分という感情が立ち向かうからです。自分という義が立ち向かっているからです。しかし、主は私のために、 私たちが考える義をはるかに超えた義を示された。それは十字架にかかられていることです。あなたのために、そしてあなたのために、イエス・キリストは罪なきお方ではあったけれども、神の義を通された。それは愛の義です。この義をもって十字架にかかることによって、その十字架なるイエス・キリストに信頼を置くことで、私の罪はそこに全部負わされていくのです。その時に私たちには神様からの首引きが与えられてくるんですね。マタイの11章28節に何と書いてあるでしょうか。すべて重荷を持って苦労している者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませます、私が与えるには首引きは軽いからだと言われたんです。皆さん、イエス様が私の罪を取り除きました、もう私はもう軽いんです、ではない。神様は首引きを与えてくださると、まあ、首引きは牛をこうつなげるときに肩にかけられるものです。それもしかし主が与えてくださる重荷、首引きは非常に、それは人として本当に、あ、そうか、これが私にとって本来の生きるべき道、ビジョンなんだと、こう示されていくわけです。靴子がかけられ、首輝きがかけられるときに、牛はその手綱を持っているものと糸と合体し、その手綱を持ち手であるように一体してこう前に進んでいく。これがなければ牛は勝手気ままに歩んでいくわけです。田畑は耕せなくなってくる。私たちは神様と一つになり、神の子供として扱われているんですね。奴隷じゃないんです。家畜じゃないんです。あなたは私の愛する子供だと、私が担えなかった、私が望んでいる事柄をぜひ行ってほしいとこう望んでいるわけです。それが教会であり、そして私たちの姿ではないでしょうか。この鍵は聖霊に満たされることです。聖霊に満たされるときに、私の感情ももちろんそうですけれども、従うことであるとか、感謝することであるとか、賛美すること、あとはその聖霊が私を通して豊かに、ダイナミックに変えてくださるんです。この教会の中には、私もそうでしたけれども、歌うのが苦手、ね。歌がなければいいのにと思う人が何人もいるかもしれません。しかし皆さん、聖霊を通して私は変えられていくのです。歌うことが好きになるんです。教会は音痴だっても構わない。ね、共に声がかき消されながら。しかし主は聞いてくださっている。あなたが本当に心から主を褒めたえる姿を神様は望んでおられ、そして教会に聖霊の恵みを豊かに添えてくださった。あの120名はまさにその姿です。私も今日主にあって、この主からいただくビジョンを持ってこの一週間も歩んでいきたいと願うのです。ぜひ皆さん、聖霊満たされることを望んでいただきたい。誰にでも、どこででも与えられます。そしてあなたを通して豊かに賛美の光が、感謝の光が、喜びの光がこの一週間開かれ、この照ってまいりますよと、一言お祈りいたします。地よ、あなたの皆を褒めたいます。あなたは私たちを愛する子供と言ってくださり、お父さんと言ってもいいんだとこう言っています。あなたは私をどんなに親しく本当に深い関係に入りたいかを願っています。どうか私たちはそのことが十分に理解しきれずに日々歩まざるを得ないのですが、あなたの歩み、父よ、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、その歩みの中に生かされていることを感謝します。改めて聖霊に満たされていく、最終的に私の生活の周囲を決するのは、分岐点は私たちの感情がどこに入っていくかです。喜びへと私たちはつなげていきたい。どんな中においても主が共にいることを期待し、喜んで希望していく、この感情に溢れていきたいと願います。主の恵みが豊かであるように、尊きイエスキリストの御名によって祈ります。ご一緒に短い時間ですが祈りましょう。目には見えませんけれども、あなたが素直に率直に祈ることを誠なる神様は聞いておられます。ご一緒に祈りましょう。愛する神様、あなたの名を褒めたいます。主に向かって新しき歌を歌い、賛美下げるときに、あなたはそれが主に向かっているものであるならば、それを受け止め、 私の深い霊の領域までそのパイプを通して流してくださるでしょう。どうで豊かに主の恵みを加えてくださるでしょう。アレル天の父、あなたの名が流れてまいります。どうに導いてくださるでしょう。アレルジーザスゴーオーレベルベルベルブローブランダラブローシーサンダラバラバラブローブヤンダラカラバラブローブ。アレルジーザスゴー、どうに豊かに全てのことに感謝します。主よ、あなたの時があることを覚えます。今日あなたが私を通して豊かにその時を備えてくださっていることをありがとうございます。天のお父様、今日来られた方一人一人のうちにあなたの命が流されてまいりますように。ああ神様、あなたの新しい霊を注いでください。私は日々新しくされたいのです。どんな中にあっても神様、希望を持って歩み出すことができるものとなります。どうしようもない、ハレルヤ、豊かに豊かに主の栄光が表されることを願います。全ての人生を導いてくださいます。ハレルヤ、あなたの名を願います。ハレルヤ、ジーザスの名を願います。サンダラカラバラブローリアンダラカラバラブローリア、ハレルヤ、ジーザスの名を願一言、皆様のうちに豊かな神様の祝福、憐れみがなされますようにとお祈りいたします。愛する神様、あなたの皆を褒めたいます。はじめに神は天と地とを創造されたと、創世記一章一節にあります。あなたはそれ以来、常に光あれと言われ、光をもたらし、光であるイエス・キリストが今なお、我らの主の主としておられることを心から感謝します。私たちは闇の中にありました。時に希望を失い、時に喜びを失い、自分の手にあるものは怒りと悲しみと苦しみしかないような時もありました。しかし、光なるイエス・キリストは私を引き上げてくださった。故に私たちは光の子供として、豊かに今度は光を放すものへと変えられていることを感謝します。神に習うものとなる。ああ、いよいよ神様、あなたの言葉が私の身の中にすり込まれ、私神となるためにも、聖霊様、どうか私に新しい霊を注ぎつけてください。 求め乾くところには主は与えてくださる方です。ヨハネ7章に誰でも乾くものは私に来なさいと言われました。私が与える水を飲むのはその人の血で泉となって川ごとなって溢れ出ると言われました。これは今もなお有効です。どうぞ神様、この一週間時に苦しみの中にある方々が主の名を覚え主を助けてくださいと主に向かって祈るときに主をお願いです。あなたの手の中にある命を、その豊かな水を今その彼らのうちに注いでくださるように、主はその約束を果たしてくださることを感じします。この一週間男性たちは汗水を流してまたその職場で頑張ります。女性の方々は時に主婦として、あるいは共働きとして、あるいは学生として、あらゆる状況の中において主を、あなたの恵みが豊かにその方々を通して表されてまいりますように。仰ぎ声願くは全能の父なる神の愛、子である我らの主イエスキリストの恵み、さらに聖霊の豊かな慰めと導きがここにおられるすべての方々のうちに常しえまでも伴いますように。アーメン。